主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第267回です。
267、
はい、
はい、
最近ね、
はあ、
ケリーサーシティの中心街にね、
あの辺ね、
うん、
うん、
あれスイーツの行商がよくいるんですよ。
また行商。
あ、そうだね、先週もお豆腐の話しましたけど、
うん、
なんかさ、リアカーみたいなのじゃなくて台車みたいなのをして、
は
あ、はなんか上りくっつけて商店街歩いてて、慣れ慣れしくさ、こんにちはとかって声かけてきて、なんかアイスクリームとかさ、なん
か和菓子とか、
うん、そうそうそうそうそう、
あれうさんくさいやつでしょ、
うん、
うん、
声かけられても無視したり、あ、いらないですって言ってするんですけど、あれって勝手にあんな売り方していいんですかね。
いやー、なんか果物とかもあるでしょ。
果物ある、うち
同じパターン、
うん、でね、あのケリーさん中心街じゃなく少しだけ離れたところに住んでてるんですけど、そこでね、なんか電車昼乗ってたらえらい荷物持って、なんでこんな住宅街のね、うん、ところでこんな荷物ね、
うん、
持って降りる人がいるんだろうと思ったら、駅出たらさ、その人さし、その行商の支度してて、
うん、
でうちの駅から中心街まで歩いていくんですよ。
ああ、うん、外に
誰も歩いてないの、うん、
あ、
買う人いんのかしらと思って。
いや、昔はね、なんか半分騙されて腐ったなんか果物みたいなとこ売ってたけどね。
どこのメーカーも分かんないしさ。
だってこの辺だって来ますよ、こんな町のそのね、住宅街の中でも。
へえ。
一軒一軒回ってね。
あ、そう、うん、そこまで来るんだ。
そうそうそう、
へえ。だいたい人来ても出ないもん、ピンポン
押しても。あ、もう俺も出ない
けど、うん、宅配便が来る頃かなっていう時は開けるけど、基本出ないですね。
誰もなんかノルマとかあって、なんか売り切らなきゃいけないとかあるんでしょ
う、多分あるんだろうね、うん、まあ慣れ慣れしく声かけてくんの、
なんかね。
最近ね、呼びかけひどいね、街とかで、その飲み屋とかでも。この間もちょっと飲んでた時に、あ、どうもこんにちはとか、お久しぶりですって言ってくるんだよ。
あ、そんなのいいの。
え、俺知らない、自分知らないから、連れのこと言ってんのかなと思って。君の友達なの。いや、ケリーさんの友達じゃないんですか。
ああ。
だからそうやって声かけて店に勧誘すると。
あ、
大嫌い、そういうの。
そうね、あんま好きな人いないと思うけどね。
でちょっとね、最近できた新しい店がさ、知り合いの店、知り合いのこの店なんだけど、
うん、
連れてかれて行ったの、
うん、
もう超まずいのよ。
まずいの、
うん、で
何屋さん、
あ、普通の居酒屋さん、普通の居酒屋さんなんだけど、
あ、
まあ料理まずいし、ドリンクまずいし。
ドリンクまずいってあんの、うん、
なんかレモンチューハイ頼んだら酸っぱすぎて。
そんなの、これとこれって押したらビロゼ出じゃないの。
うん、違うの、まあ、店員に言うんだけど。でね、ちょっとお米が食べたくって、メニューにないんだけど、雑炊とかないって言ったら、作りますよって言って作ってもらったの。超辛いの、塩辛いの。3回ぐらい薄めて作り直せって言って、それでも辛かった。
どういうあれしてんの。
すっごい、味見しないんだって思って。
よくそんな飲食店始めようと思ったん
でしょ。でね、また来てくださいって愛想よく言うんだけど、言ってくれるんだけど、うん、また考えとくわって言って、その日は帰ったので、別のね、馴染みの居酒屋で飲んでたら、老夫婦が来て、
うん、
もうね、一軒目に行った店がもうまずくって、ここの店に口直しに来たのって言ってて、
う
さ、その僕が行った超まずい店行ってたんだ。もう料理は美味しくないし、接客は悪いし、雰囲気悪いし、私たちもう二度と行きませんって言って、あそこですかって言って、そこで30分ぐらい店の悪口言ってたんだけど、
ね、安いわけでもない
、安くもない。
あ、そう、
うん、でもそのオーナーは、うん、安いしうまいしを売りにしてるんですって、いやいや普通以上だしまずいしって言って、
まあ相番なくなり、
うん、もうすぐ潰れるねあそこはって、やっぱそうですよねって。でそのオーナーがオープンしたてだから、そこの店は、うん、商店街で勧誘してるわけですよ。お客さん、うちの居酒屋どうですかって。
呼び込みを、
うん、だから会わないように避けるようにしてるんだけどね。あ、
それは罰が悪いね、
うん。まあ、やっぱこう、だんだん安かろう、まずかろうじゃダメになってきましたね。
まあ、時と場合によるけどね。
うん、チェーン店とかでも全然、
前も食いたい時もあるし、うん、とりあえず飲みたい時もあるし、
だから、まあ、でもそこはちょっと対象外ですし、そんな時にね、あのスイーツ売ってても絶対買わないよ
ね。それはそうでしょう、
はい、あのいいお店をね皆さん紹介してください。
あんなちっちゃい町でそんな商売が成り立つの？
どっちの方の？その業所？
飲み屋
ね潰れるんじゃない？なんかでも居抜きで買ったんだって、チェーン店が撤退しちゃって、まあまあ
まあね、
宮
とか多いけどさ、
まあね浮き沈み激しいですからね。ケリーサンシティは
まずかったら絶対来ないでしょ、
うん、行かない、うん、
すぐ潰れるでしょ。
あのね商店街もみんなさ、シャッター商店街ならずにみんな居酒屋になるんですよ、ケリーサンシティは。
あ
れ商工会が補助金出すんだ、
うん、
でその若い人を町に来るために来てもらうために、僕らはさもう来る習慣があるから行くけど、若い人って飲みに出てこないから、そういう若い世代の人たちが来やすいお店をあの推奨してるんだって。
あ、言ってたね、
うん、でいろいろできるって良さげかなっていうとこ行くけど、もう一回行こうってとこはそれほどないですね。うん、もうまた水無月さん、ケリーさんシティ来た時はもうだいぶ選択肢が減ってきてますので、もうレパートリーが、はい、
レパートリーがそう
です。あ、で水無月さんをこう連れてってあげられた、連れてってあげたいなっていうのはもうだいぶ減ってきます。
あ、
先日の1日で半分消費してしまいました。
あ、マジで？
嘘あと 2,3 回は違うとこは連れてて、大衆居酒屋みたいなとことかさ、
あの
本当に演歌みたいな店とかさ、
うん、
とかもありますし、
うん、
はい、ちょっとたこ焼き失敗だったね。
いや別にそんなことないです。
よかった、はい、さあ前回からねちょっと江戸時代の老中編の話をしております。で
その2、
はい、今回はですね、どうやったら老中になれるのかなという、
どうやったらなれるのか、
うん、
ほう、
だって誰でもなれるわけじゃないでしょ。
いや知らない。
それなりに選ばれた人がなるわけだけど
ああ
まあいろんな、なんかしきたりみたいなのが、関連みたいなのも、慣習みたいなのもあるみたいです。紹介する元ネタとさせてもらう本はですね、実業の日本社から出ております、徳川十五代を支えた老中大老の謎、
うん、
福田智弘さんが、お書きになった本をですね、参考資料にさせてもらっております。
はい、
さあ老中ですね、老中というお仕事なんですが、まあ、お忙しいお仕事ですが、まあ、老中になると多くの人から尊敬を集め、国を動かすやりがいのある仕事です、
うん、
でも誰もがつける職業ではありませんでした。
そうでしょう。
で、まあ、その老中になるキーワードとしてはですね、
うん、
家柄、
うん、
個人の力量、
うん、
あと運が必要だとこの本では言ってます。
そうです
ね、はい、まずちょっと家柄について。
そもそも大名じゃなんか誰ですね、はい、うん、
基本的に3万石以上の領地を持つ城持ち大名であることなんですって、
うん、
1万石じゃダメなんだね。
1万石じゃダメですね。
三万石っていうのはどっから来てるんだろうね。
うん、だそれなりにやっぱり出費もあるんで、ある程度のその経済力がないとダメでしょ。
出費って老中としてやってるときに、そうそう、え、何、自腹を切るってことですか。
いや基本経費って自腹でしょ。
え、幕府から出ないの。
まあある程度は出るけど全額出るわけじゃないんで。
あ、そうだよね。老中とかさ、江戸城の役人って、
うん、
お給料はないの？その自分の領地のお米なの？
家禄のね、家の家禄もあるし、まあプラスそのね、役料って言ってその在職中だけ、まあそのボーナスみたいなのは出ますけど、
もう給料は出ないの？ボーナスぐらいなの？
ボーナスっていうか、まあお給料にまあ当たるものは出ますけど、それ経費を精算してくれるわけじゃない。決まった額が支給されるだけなんで。
あ、そうなんだ、大変じゃん。
打ち出しは大いにあるでしょう。
へ、
ボロボロの服着て歩くってわけにいかない。
そうだよね。
それなりに老中っていう格好しないとね、それは幕府の権威を傷つけちゃうから。
そうだよね。島村で買った服とかはちょっと、ね、出勤はやめてほしいよね。
島村ってこんなタグがついてたら笑われる。
あとね、ケリーサンシティのね、スーパーマーケットにね、あの僕よくサボりに行くんですけど、
うん、
そしたらまあいつもいるお客さんっているじゃん。でちょっと精神的に、
お前もそうなんじゃない、いつもい
る。まあね、ちょっと本当にちょっとご病気なんだろうなっていうおば様がいらっしゃって、いつも買い物カートを引きながら一日中店内を歩いてるおば様がいるんですよ。でちょっと春先からよく気になってたんだけど、こう赤色のねベストを着てるんだけど、でこう胸のとこにね 30% 引きっていう大きな値札をつけて毎日ご来店されてるのよ。
あ、へえ。
とても気になるけど、
それなんか歩くマネキンとかなんじゃないの。
いや全然売れなそうですよ、その人が来てはると。ちょっとオーラ的には。
いやいや、庶民的で。
いやー、まあいい日よ、うん、ちょっとあの仕事柄ちょっと、あ、病院に通ってらっしゃるのね。
いいん
だよ、
そんな微妙な話を。
だからそういうの、そんな値札をつけて江戸城に登場されたらダメですね。
値札でないとダメなんです。
高島屋がいいな。
高島屋でもいいけど、
いいですか、うん、はい、はい、で、じゃあ3万石未満の大名の場合は、老中になる際に課増される場合があったそうです。
うん、
なのでやっぱ老中に指名任命されるのに3万石以上っていうのは絶対的基準ではないけど目安、
城持ちっていうのも一応ね条件。
うーん、
お城でないと。
お城持ってないとダメ。
そうそう、
天守閣のお城ってこと。
天守閣はなくて、その陣屋ってあるじゃないですか、
はい、
ああいうそのお城じゃないのは陣屋と城主閣っていうのはまた大名のランクが違うんで、
はあ、
国持ち大名
と
か、うん、お城がある。だからまあそれなりの一国一城の主で、まあ譜代としては中堅ぐらいでないと
ダメ。3万石以上、うん、でその3万石未満だったんだけど加増されて、まあ、実質3万石になった例としてですね、うん、田沼意次さ
ん
ですね、
うん、
老中になる場合蕎麦用人だったんですが、
うん、
その時は2万石だったんですって、
うん、
で老中格、老中に近い扱いを受けてた時は2万5千石プラスされたそうです、うん、で本当の老中になった時はさらに5千石加増されて3万石になったそうです、
うん、
まあ、こうやって帳尻合わせみたいなの、
まあまあ、ね、
するんだね。
田沼はかなり例外的ですけど、
ね、うん、これさ、こう加増されるのはどこからもらってくんの？何、天領みたいなとこから五千石田沼くんにあげるって感じ？
領地をもらうですね、うん、
そうすると飛び地になるわけ、
まあまあ、田沼家的には。結構そうですね、譜代の大名なんか飛び地が多いですね。
大変ですね。
そうですね、
管理しに行くの
大変です。
はい、であと特定の 役割を持った家からは老中は出ません。
うん、
例えば水野忠邦さん。
そうよね。
これこの人もともと肥前の国の唐津藩。
そうよね。
六万石の領主だったんです。
うん、
で唐津藩は長崎を警護するという役割を担っている。
うん
ところなので唐津藩のお殿様は老中にはなれないんですね。
なれない。
あ、そうですか。なので水野忠邦さんは老中になるために国替えを希望して受け入れられて、
うん、そうやね。
それで老中になる、
うん、
いやらしいですね。
浜松藩だっけね。
浜松、
うん、
あ、静岡、
うん、
こんなのって受け入れてもらえるもんなんですか、
うん、
老中になりたいから、
うん、
唐津藩嫌なんですけどっていうように申し出るわけ。
そうやね。老うんまっせやろ。
そんなんってがめついとかわがままとかって捉えられないですか。
やる気って捉えられないんじゃないの。
本当に。
あ、まあ、これなんかはね家臣は結構反対するんだけど。
あ、そうか、お殿様だけ変わって、
お殿様見栄があっていいけどさ、家臣はそんなどう考えたってしんどい仕事じゃないですか、
う
ん、だからやめてくれって言うんだけど。
だってそんなに水野たなんかさ田沼意次はさ、
うん、
側用人でお殿様のさ横にいてさ、うん、で、まあ、だんだん都合のいいポジションだからさ、うん、なんか老中とかにもエコひいきでなってきやすいようなイメージがありますけど、うん、水野忠邦はなりたいなりたい。
水野はえぐいでしょう、うん、
ねえ、
これだけで一本喋れるんじゃないですか。
あ、本当。天保のか、うん、天保の科学
部でしょ。学の前夜ですからね。その老中になる前の話なんで、なるために結構無茶してますね彼は。
本当。300回記念は水野忠邦か。
4回は喋れない
。あ、そうですか。まあまあそれは別として、
うん、
いやそんなに出世欲、
まあ、水戸は結構ガリガリですね。
それはいや実際天保の改革ってこの人するじゃん、
うん、
そういうこういう風な政治を行えば良くなるっていう理念、強い理念を持ってなの。ただただ
まだかっこいいんだけど
違うの、ね、
それがまた痛いじゃん。
ああ、そうですか。
天保の改革なんか中身スカスカじゃない
ですか。中身まではよく覚えてないですけど、じゃあそれはまた一本取り上げるということで、
は
い、でこれも水野忠邦みたいなのも珍しい、
うん、まあまあでもたまに聞きますね。わざわざそうなるためにもう大名でもやっぱりその、ね、ここまで重要な役割じゃなくてもやっぱり何藩の大名になるのが、うん、まあ、一応老中とかポストの出世コースみたいな、不代ならどこでもいいってわけ
です、ね、はい。であと個人の力量ですね、
うん、
まあ、老中になるための個人の力量としては本人の努力と自分の国管理している国の経営などで問われる政治的手腕が必要です、
うん、
逆に言えば本人の熱意と実力さえあれば多少生まれが不利でも、不利な条件下であっても、老中になることは可能と言えるってことですね、
うん、
だから水野さんなんかがそういうことね一応、
まあ、力量は怪しいけどね。
あ、そうですか、うん、はい、あと運、
うん、
家柄や力量の両方において自他ともに認められる実力者でありながらも空きがなかったためにあと一歩のところで老中になれなかったっていう大名もたくさんいたそうです、
うん、
まあ、そういうもんでしょうね。それは今も昔も一緒やね。
昔も一緒です、
はい
はい、
じゃあ実際に老中になるルートというのが、まあ、時代とともに変化していきます江戸時代の中でも、
うん、
でまず江戸時代初期ですね、
うん、
四代将軍家綱の頃までですねは老中になるのは前代の将軍を支えてきた側近、
うん、
で今の将軍を小さい頃から仕えてきた側近、
うん、
だから身内中の身内が老中として政務を担ったそうです、
うん、
なんか家光さんの時なんかのお小姓さん からやってた人が老中とか実際政務を担ってたっていうようなイメージありますね。
もともとね年寄りって言って本当にずっと経験積んできた人が最後にやっぱりつくっていうのが元来の老中、まあ老老いるっていう字がまさに入ってますけど、
なんであんな言い方するの年寄りとか。
いやだ本当はも まさに年寄りだったんですよ最初の頃は、ね、いろんな場数踏んできて何かも知ってる人がそうやって政治の中枢を担うって。でもだんだんそのね必ずしも年寄りじゃなくてもって話になる。
ちなみに家康秀忠の頃のだからもう江戸幕府最初の頃の老中っていうと大久保忠隣、堀田正信、うん、堀田正純とか、うん、戦国医師と、まあ、と共にっていう、ね、
家康と共に天下取りをしてきた人ですね、
まあ、年も取っていくわね、うん、っていうとまあ確かにそうですね。だから老いるって字を使う、
まあ、老中っていう老い、まあ、字の元の意味はそこから来てますね。
でこの老中は家光の時代に正式な幕府最高の職とされるようになったそうです、
うん、
なのであるなんかこうだんだんこう江戸幕府のシステムが確立してきた
のが家光、まあ、それまで本当に一番経験積んでる人がまあ全体まとめるっていうのは当たり前っていうか普通だったけど、
そうだね、
家光の頃なんてねだんだん安定してくるから、うん、ある程度こうシステマティックになっていく、
はい、はい、で、うん、今度五代将軍徳川綱吉の頃になるとちょっと変わってきます、
うん、
で綱吉は幕府の役人たちの中に、側近と言えるような強いつながりを持った大名がいませんでした、
うん、
綱吉の時代には子供の頃からの側近といった個人的なつながりのある人物よりも幕府内で地道に官僚として出世を果たしてきた人物が老中に選ばれるというルートができてきます、
うん、
綱吉はどこだっけ甲府にいたんでしょ。
そうですね、甲府宰相から入ってるから
本当は将軍になる予定の人じゃなかった、う
ん、お兄ちゃんがなってるからなれないはずだったけどなっちゃったし、
だからこのこう家光とか綱吉みたい、うん、家綱みたいな感じのこう、
そうそう、
側近はいなかった。
子供のうちにねそうやってつけてもらって、うん、ずっと一緒にっていう人がいないんで、
なのでこう本当に江戸城の官僚みたいな人が、
でも本当の大事な側近はほらね柳沢義康みたいな、うん、そういう人をポンって置いて、で実も老中とかも本当に官僚、実務をもう丸投げしちゃうみたいな感じになっていく。
だからもう政治をやる人の部署で、
うん、
そっちの人生みたいに変わっていくんだ、うん、なので官僚としての出世コース、エリートコースっていうルートが生まれます。う
ん、ある程度ねルートが、うん。
で、そのまあスゴロクですよね。出世スゴロクですけども、うん、まず最初は奏者番。
奏者番。うん、
殿中での儀礼執行役の仕事をする。
うん、
そこについて次に寺社奉行ですね。
うん、
寺社や寺社領の統制役、
うん、
新右衛門さんみたいなお仕事ですね、
うん、
まあ、時代は違いますね、
違うけどね、
はい、で寺社奉行の次に、大阪城代、
うん、
これは大阪城の守護と西国大名の監察役が、うん、この大阪城代が京都諸子代、
うん、
これは朝廷や西国大名の監察役というね、うん、こういうのについて老中にとこうステップアップしていくっていうのが王道パターンみたいな感じなんですか、
うんうん、
はあ、何年ぐらいかかるんだろうね。
うーん、
いわゆる各部署を歴任して老中、
結構短期でね、大阪城代なんか何年かで変わったりもするし、
あ、そう、
うん、まあ、結構ね老中でも若い人は若いしね、
まあ、昔だもんね、
うん、
そうすると長くても10年ぐらいかな。
まあいろいろだと思いますけどね、うん、
まあ、他にもあるのかもしれないけど、この今紹介したようなのが、まあ、
まあよく言われるのはね、奏者版からまあ自社奉行になってってよく言いますね。
そうか、わらじを並べるとかは別に、
だまあまあまあ、そっから行ける人ってのは珍しいでしょ。だからこうやってねシステムができてくると
、そうか、うん、いい直政なんかは、
まあ、あの頃はまだ会ってないようなもん
じゃないですか、ね、そうですね。はい、続いてね、九代将軍、
うん、
家重の頃なんですが、
うん、
この頃になると蕎麦用人ですねが力を持つようになってきます、
うん、
で蕎麦用人を経て老中に就任するという形態が生まれてきました。
お
もうその例としては田沼の沖継さ
ん
が、典型例かなというところですね、
うん、
その老中に任命するのは将軍が任命する、
うんうん、
じゃあ将軍の個人的意見もかなりあるというと、こう蕎麦用人が、
うんうん、
って感じか。
家重なんかね特にやっぱりほらいろいろね言語が不明瞭だったりっていう、まあ、そういうハンデがあるから
通訳が必要だった
んでしょ、ね、必然的にそういう人を使わざるを得ないよね。
そうするといちいちもうか老中と蕎麦用に兼ねちゃった方が手っ取り早い感もありますね、
うん、
なるほど。はい、で今度は十一代将軍、
うん、
家成の頃ですね、
うん、
この頃になるとですね若年寄りから老中になる、なるというコースも出てきました、
うん、
若年寄りっていうのは
若年寄りもまあ旗本の監督とか、まあね、この幕政結構一般にやりますけどね。若年寄りってまさにほら、
うん、
年寄りには若いっていう意味じゃないですか。
年寄りにしては若い、
うん、だ最初ほら老中の年寄りって言ったじゃないですか。だから訓練なんです。
あ
いろいろそのねその幕府の実務を担当して経験積んで若が取れて年寄り老中になるみたいな
っていう感じなんだね、うん、じゃあ期待のホープなんだね。
まあまあまあそうですな、
うん、っていうようなのでこう老中っていうのこうなっていく、
うんうん、
まあケリーさんは老中にはなれなそうですね。
まず大名になれないでしょ
う。なれないね、ちょっと足りない国高が、
だ国高が頭じゃなくて
あいや頭は大問題
だから、あ本当に、うん、失礼しました、
うん、国高がねちょっと、
旗本ぐらいなんだ、
ちょっとな職業の選択は間違ったかなと思う時がありますけどね、今の仕事やってると ね、
まあ、ね、お互い大名にはなりそうにないですね、うん、
ないですね。はいね、あの大名のこのルートに、俺はなれそうだよ、私はなれるわっていうような方がいらっしゃったらぜひご一報ください、
うん、
仲良くなりたいです。
乱世がこの
中に無理はい、じゃあね今日はここまでで、お便りに行きます。
手紙、
はい、お便りです。道のくの姉さんからいただきました。
お
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。今日は7月25日です。日本中灼熱地獄のような様相です。庭のプランターのキュウリもオクラも水不足で貧弱な出来です。これでは野菜が高くなりますね。254回の万葉集の野菜を拝聴して大笑いしました。お二人の掛け合いは楽しいですね。どこまでも破天荒なケリーさんと教え諭す水月さん、絶妙な取り合わせが、人気なのでしょうか。さてオクラはオクラでも、山の上のオクラは奈良時代の役人で大友の旅人が太宰府太宰の措置の時に旅人の子大友のやかもちとも、太宰府で暮らしていたようです。詳しく調べていませんが、この時代の役人は結構全国転勤していますよ。考えたら今の国家公務員ですね。大友のやかもちも歌人として有名ですが、陸奥国司として多賀城に赴任していたんですよ。こちらで亡くなったようです。 その時代、陸奥国は蝦夷が活躍していた時代でした。その後、田村麻呂が出てきます。歌人として有名な方々も結構地方の役人として歴史に登場してくるのは楽しいですね。山の上のオクラは子供のことを歌っていますが、大友の旅人は太宰府で亡くなった妻を思って歌を詠んでいます。古代の人も現代の人も心は同じですね。わかりにくい言葉がいっぱいですが、意味がわかれば共感できますね。大友の旅人の歌にこのようなものがあります。生まるれば、ついにも死ぬるも、死ぬるものにあれば、この世なる間は楽しく、
なる間は
楽しくあらな。とてもわかりやすいでしょ？45年前に行った網走刑務所の話もするつもりでしたが、途中で万葉集の話になってしまいました。当時は釧路から東京晴海埠頭行きのフェリーが出ていて、それで帰ってきました。30時間の旅でした。まだ学生の頃です。とそれはそれで楽しい旅でしたよ、ということをいただきました。山の上の、まあ、オクラから山の上のオクラの話がなってますが、ほんと今年の夏野菜高かったよね。
まあせやな、まだ高いですけどね、今でもちょっと。
今年トウモロコシほとんど食べませんでしたね。
あ、そう。
ちょっと割高感があって。
へえ。
あれはよく食べたよ。
どれ？
ゴーヤ。
ああ、うん、ゴーヤね。
ゴーヤ好きなの。
あ、そう。
うん、よくサラダにして食べてますよ。
へえ。
大友の旅人は太宰府なんだ。
まあ、いろんなとこ行ってますけど。
あれ富山にもいなかった？
やかもち。
やかもちか、うん、はい、失礼しました。はい、姉さんありがとうございます。
はい、
さて続いて長崎のよりよりさんからです。
よりより、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。先日のお便りコーナーで、みちのくの姉さんからのメッセージをいただきありがとうございました。もうだいぶ数ヶ月前ですが、
うん、
私はドイツ人のシーボルトが日本に入国する際、オランダ語の発音に違和感を感じて、本当にオランダ人か怪しんだ通詞に対して、山間部出身の山オランダ人だったから訛りがあると言って入国を果たしたというエピソードが好きです。そんなドイツ語訛りの発音でおたきさんと呼んでいた日本人にはおたくさと聞こえたのでしょうね。シーボルトとお稲さんの足跡をたどる旅、素敵ですね。ぜひまたお越しください。長崎の坂問題が話題に出ましたが、いろいろなところを旅行しているお二人はさすがに詳しいですね。昭和50年代くらいまで車が入らないところは馬が建築資材を運んでいました。私が子供の頃はトラックの荷台に乗って建築現場に出勤する馬を見かけて喜んでいましたが、実際には狭い道ですれ違う時には緊張したことを覚えています。ゴミの収集は階段の狭い坂道の途中に収集所があるところでは平地までソリを使って下ろします。コンテナの底面に板が張ってある専用ソリに高く積んだゴミを落とさないようするこのすのこ状の板を差し込んでガードしながら階段をガタゴト一段ずつ引っ張り下ろすのがコツ。下ろすのでコツと力が必要です、
うん、
こういう土地柄なので膝の痛みに効く健康食品が、他県より多くよく売れるそうです、
うん、
長崎市のお墓はそんな斜面地の住 住宅のさらに上の方にあることが多く、お盆はお墓で花火をするのが昔ながらの風習のため、花火の煙が上がる様子がまるで山火事のように見える場合もあります。お墓では手持ち花火もしますが、爆竹やロケット花火などの音が出るものが必須です。山の上で爆竹を箱ごとに火をつけ、ロケット花火も打ち上げるので、離れた家の中にいても聞こえるほど大音量が鳴り響きます、
うん、
他県の方からは不謹慎だと思われそうですね。私は大人になった今では喧騒の中、心の中で静かに故人を偲ぶのが長崎のお盆だと思うようになりました。古いですが、さだまさしの精霊流しはそういう光景を歌った歌ですといただきました。
はい。
まあ、坂の町、長崎のゴミはソリで載せるんだね。
ああ、なんかテレビで僕も見たことあります
ね。今も昔、
うん、いや今もそうです
よ。あ、そうですか、うん、なんか人間が乗ったらちょっと面白そうだろ。ああってこう。
違います。
乗れないのかな。
乗れないでしょ
う。あとなんか長崎はお墓で花火するっていうのは聞いたことある。
あ、そうですね、うん、お盆にやってましたね、 NHK とかで。
最近爆竹って聞かないね。中国でもちょっとなんかやらなくなってきてるけどね。
するみたいな
ね。バチバチバチバチね、うん、ロケット花火って夏子供らが夜やってるのは聞く。ヒューって。
あ
ー、でも爆竹ってあんまり聞かないな。やってる感がなくない。
最近ね、結構花火もね、どこでもやったら怒られるじゃないですか。
あ、そうなの。
公園もダメだしね、海岸とかも最近ダメでしょ。
あ、そうだね。音
とかゴミとかね、うるさいもんね。
でもスーパーとか行くといっぱい売ってるけどね。どこでやってんだろうね。
家の前とかでこじんまりするのはいいけど。
線香花火みたいだね。ネズミ花火は嫌い。
あ、怖いやつ、
うん、煙玉は好きだった。
あ、ニョロニョロニョロってやつ。
あれ、それヘビじゃない。
煙玉って
、煙だけ出るやつ。
あ、爆弾みたいな、
うん、あれとか、うん、ニョロニョロするのでさ、だから外国行くとあれうんちの花火なんだよね。
あ、そうなん
だ。お尻から出てくるお人形さん。あ、
人形のね、うん、
なるほどザワールドでやって
る。なるほどザワールド。
うん、
年がバレます、
うん、親が見て、親が言ってた。
あ、親が言ってた。
言ってた。僕はなるほどザワールド見たことない。
あ、見たことない。うん、
あのオーラス恋人選びとかそんなのよくわかんない。
相川金也、
うん、はい、
草田恵梨子、
うん、ね、ひょうきんゆみちゃんとかいたね。
ああ、増田
ゆみ、うん、どうしてんだろうね、ひょうきんゆみちゃん。
なんかテレビでちょろちょろ見ますよね。
あ、そうなの、う
ん、あの方、うん、
へえ、今もひょうきんなのかな。
ひょうきんな、キンキンも死んじゃったしね。
あ、そうだよ、ね、みんな死んでくよね。
ね、
菅井金さんも亡くなったんだよ。あ、
この前亡くなりましたね、うん、
麻生美代子さんも。
あ、そうです、
ね、亡くなっちゃった。ロッテマイヤさん、
うん、
ね、みんな知ってる人死んでくね。
声優さんもそうですね、何人か。
まあ幼い頃お世話になったアニメの声やってた方はもう相当ご高齢ですよ、
ね、いやー、見ない方がいいね。
おお、あのほら再放送なんかで見てたの、なんかリアルタイムでもうちょっと実は古いから、あの声の層だいぶご高齢ってことですよね。
いやー、ベテランの人すごいですよね。結構おーってなるよね。
昔のは覚えてるけど今のってよくわかんない声優さん。アイドルみたいな
人とか。若い人ね、いっぱいいるもんね。よくわかんない。
最近おすすめの声優さんとかいます？
最近おすすめ、どういうこと？
ちょっと水月推しの声優さん。
え、若い手でってこと？
うん、
若手なんか知らないし。
僕も
知らない。神谷明とかしか知らない。池田修一。
だいぶそれは昭和ですよね。僕もわかんない。せいぜい90年代ぐらいまでだよね。
誰、例えば
あの三石琴乃さんとか。
ああ、三石琴乃、
ね、セーラームーンとかさ、
ね、は
あ
は
あ、でももうあの人たちでも中堅以上でしょ。
流 林原めぐみとかね。
あポケモン出てるよね。
結構いいお年でしたねこの前。
あそう、まあ、そりゃそうですよ ね、
そうですよね。
だってデビューが名蔵一国とかそんなんだよ確か、
うんね、僕ら子供の頃もご家庭でしたもんね。
だってタラコとかも
あ
いい年でしょ。
そうですね。そういえば桜桃子も死んでました
ね。ああ亡くなりました。あれびっくりしました ね、
ね若いのにね。
なんか菅井欽さんがご高齢なんで、うん、あのまあ仕方ないと思ったけど、まあ、
まあ順番かな
と思うんですけど、ね、やっぱ若い53でしょ。53
か。
ちびまる子ちゃん持ってたもんコミック。
ああ、うん、僕も持ってた。
もう処分しちゃったけど、なんか
処分したんかい。
売っちゃった。う、うん、場所なかったから。だしエッセイとかもよく読んだよ。
あ、うん、結構ね短編が面白かったですね、うん、
なんか個性的なね。うん、うん、早ねやっぱ美人薄命ですね。、うん、はい。じゃあもう一丁いきますよ。
もう一個。
はい、道の子の姉さんです。
姉さん、
はい。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。最新のお便り特集を拝聴しました。さすがに毎日一通は無理ですが、せめて二週に一通とは思っていますが、最近、一週につき一通になってしまっていますね。はい。ついついこう、友達にメールする感覚で、メールをしちゃいます。はい。最近、パソコンは、スイカカードへのチャージとエディカードへのチャージだけになってしまいました。本は読めるし、写真編集はできるし、メールは送れるし、私のおもちゃです。 iPod まで買ってしまいましたが、こちらは小さくてカメラとラジルラジル専門になりそうです。ふと思ったことは、 iPod のポッドとポッドキャストのポスト、ポッドは同じなんですね。同じなんでしょうか。同じです。で、LINE も Twitter もちんぷんかんぷん、ましてフォローだのフォロアーなど遠い世界のこと、使える機能だけで遊んでいます。さて、古い大黒屋高太夫の回を聞きながら、井上靖氏の卸屋国水務探を読み終えました。私も勘違いしていたのですが、ラックスマンは長崎に行っていないんですね。長崎入港の許可書だけ持ってロシアに帰ったんですって。その許可書を持って意気揚々と長崎に来るのがレザノフ。その時も仙台から漂流民を伴っていたようです。交易は許可にならず、漂流民だけ置いてロシアに帰ったようです。なんとしてもロシアは日本と交易したかったんですね。19世紀初めのお話から世界が見えました。話は変わりますが、ペリーのお土産はミシン、写真機、蒸気機関車でしたね。オロシア国水務団でもエカテリーナ2世が日本へのお土産を命じていますが、果たして何だったのでしょう。日本からの返礼は米100俵とありましたが、ロシアで米食べたのでしょうか。一冊の本で十分楽しめました。秋になったら伊勢若松、伊賀上野を歩いてみたいと思っています、といただきました。
うん、
道の子の姉さんはいろんな直い機械を使いこなせるようですね。
iPod のポッドとポッドキャストのポッドは一緒なんです。
一緒です。
本当なんです。
うん。iPod っていうのが、はあ、今このスマートフォンみたいな形ですけど、はあ、昔はなんかタヌキのお腹みたいなとこぐるぐるって回る。
音楽だけ
の
やつね。
うん。最初の iPod でしょ、はあ、でポッドキャストっていうこの配信の仕方を、はあ、この iPod を作るときにどこかがやってたのを買い取ったんですよ。
へー。
で、ポッドキャストってネーミングつけたはずなので、はあ、ポッドは同じ言葉。だもはずです、
うん、
詳しく間違ってたらごめんなさい。詳しくはその辺、うん、その辺は IT 系の番組を聞いていただければ。はい、ね、みなずきさんはこう Twitter だの LINE だの、うん、フォローだのフォロワーだのはどうされてますか。使いこなせますか。
いや、まあ一応なんか業務命令でやってますけど、
ツイッターはね、
はい、
業務命令でね、はい、ちょっとやってもらってますけど、 LINE は
LINE はしない。
知ってる LINE って。
知ってるよ。
あ、本当？
線でしょ。
うん、そうそうそうそうあの スタンプとかは買ったりするの？
スタンプを買う、ハンコ屋さんで、
うん、うん、かわいそうやね。多分ね、水月タウンにはまだ配信されてないですね
バカじゃないの
え、やらないの？うちもね、あんまりやってないんだけど。
いやー、もういいわ。
ただね、そのメールとかのやり取りが他の人たちが LINE なんでせざる得ないのよ。
どういうこと？
だから飲み会のお知らせメールとかが、うん、LINE でしてくださいと、 LINE で流すので、 あなたも入ってくださいみたいなの。
うん、
で入るじゃん、
うん、
でこうコメントしたりしても既読スルーされるしさ。
あ、うん、まあ若手のやつはみんな LINE 教えてくれとか言いますね。なものはないよと。
ちょべり場とか言われない？
ちょべり場もちょべり具もねえだろ
どうやってメールするの？めんどくさいじゃないですか。
オドレスでやればいい。
LINE グループでやりましょうよとかって言われません？
言われるけどさ、
うん、
ノーサンキュー。
でもさ、なんか他のポッドキャスト番組なんかでもなんか LINE あるんだって。
あり、え、リスナー同士が、
いや、わかんない、なんか
分かってねえじゃん
なんかほら LINE とかであの業者さんが情報発信するような、
あ、そういう
グループ、そういうのかしらね。僕も極力やりたくないので。
まあアイドルとかね、いろんな人も LINE のグループみたいなあるみたいな書いてあるね、
うん、なんかそういうのがあるみたい。
へ
えですね。
そんなこと追いかけ出したらきりねえ
じゃん。インスタはやってないの？
インスタグラムもしてないね。
フェイスブックは？
フェイスブックはまあちょっと、まあそれも仕事用ですけど、
ね、うん、ミクシーは？
ミクシーなんかいつの話だよ
だってミクシー誘ったけど無視、ずっと来なかったじゃん。
あんなもんでやってないです
本当に、はい、ね、あの、まあ分かる範囲でやって楽しめればいいんですよね、
うん、
はい、はい、今日はねここまでにしますね。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき .com。ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
おもれきのアプリが Apple Store で、無料配信されています。過去回から最新回まで聞くことができます。あと YouTube では、過去の回も配信しております。こちらでもおもれきをお楽しみください。
うん、
はい。ではまた、ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。